10ページ、上炭鉱による移動販売、いよいよ始まります。令和5年8月に、町はウェルシア薬局株式会社と健康増進及び地域福祉の向上などに関する連携協定を締結しました。この協定は、町とウェルシア薬局株式会社が持つ資源を有効に活用した共同による事業を推進することで、町民の健康増進や地域福祉の向上を図り、町民の健康的な生活を実現することを目的としています。この協定に基づく取り組みとして、買い物に困難を感じている高齢者などの利便性の向上を図るほか、高齢者などの交流、および健康増進の機会を増やし、安心して暮らせる街づくりを推進するため、10月7日月曜日から、町内を移動販売車、上炭鉱が走ります。上炭鉱の運行スケジュールなどの詳細は、9月中に舞子配布する案内チラシをご覧いただくほか、町公式ホームページでもお知らせしますので、ご確認ください。また、移動販売の開始にあたり、上炭鉱のお披露目式を行います。当日は式典終了後、上炭鉱の設備の説明や販売のデモンストレーションを行います。実際に商品を購入することもできますので、ぜひお越しください。上炭鉱お披露目式、日時9月30日月曜日、午前10時30分から、場所、保健福祉総合センター、ユーネス。上炭鉱はウェルシアグループの公式キャラクター、ウエタンが掲載された移動販売車の愛称です。問い合わせ、福祉課、電話 581-2121、内線 123-124。9月10日から16日は自殺予防週間です。かけがえのない命を大切に、全国では毎年2万人を超える尊い命が自殺によって失われています。自殺は人間関係や経済、生活問題、健康問題などいくつかの要因が複雑に関係し、解決に結びつかず心理的に追い詰められ、自殺に至る場合が多いと言われています。一人一人が身近な人の様子を気にかけ、心のサインに気づくことが命を守ることにつながります。心のサインに気づいたら、声をかけて寄り添ってあげてください。問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、内線 211-212、一人で悩まず相談を。もしあなたが先の見えない不安や生きづらさを感じるなど、様々な心の悩みを抱えていたら、どうか一人で悩みを抱え込まずに、まずは家族や友人、職場の同僚など、身近な人に相談してください。次の相談機関でも相談を受け付けています。心の健康相談。本誌13ページをご覧ください。熊谷保健所、精神疾患、うつ病、依存症など、電話 048-523-2811、月曜日から金曜日、午前8時30分から、午後5時15分、祝日除く。埼玉県立精神保健福祉センター。電話 048-723-6811。来所相談予約専用電話。月曜日から金曜日。午前9時から午後5時、祝日を除く。埼玉いのちの電話。社会福祉法人埼玉いのちの電話。電話 048-645-4343 24時間365日。埼玉チャイルドライン NPO 法人チャイルドライン支援センターフリーダイヤル 0120-99-7777 毎日午後4時から9時、18歳までの子ども専用。 埼玉暮らしと心の総合相談会、弁護士、司法書士、精神保健福祉士が相談対応。電話 048-782-4675。 月曜日から金曜日、午前10時から午後5時、祝日を除く。 LINE で心理カウンセラーへ相談。埼玉県 SNS 相談事業、心のサポート@埼玉、毎日午後7時から11時。右に QR コードが掲載されています。11ページ、町長コラム、データボックス、気になる数字、より町長、峯岸克明、毎週5日、月曜日から金曜日、35箇所。1、高齢になり、買い物がとても不便になった。車の免許を返納したり、徒歩や自転車での移動が困難になったりして、買い物に行けなくなった。という声が多く寄せられるようになりました。一方、2、コロナ後、地域の結びつきが希薄になった。高齢化に伴い、役員のなり手不足もあって、地域の行事、イベントが減り、隣近所でも顔を合わせる機会がとても少なくなった、という声も多数あります。そこで、この1、2の課題を合わせて改善する手法、それが移動販売事業です。具体的には連携協定を結んでいるウェルシア薬局株式会社の移動販売者が10月7日より毎週月曜日から金曜日まで週5日間寄居町の36行政区35箇所を回ります。販売する商品は食品、冷蔵・冷凍・生鮮食品、家庭雑貨品、化粧品、医薬品、お酒など500品目以上。この地区にお住まいの方に限らず、どなたでもどの場所でも利用できることで、買い物にお困りだった方々への大きな支援になります。またこの事業の良いところは、毎週同じ曜日の同じ時刻、同じ場所に移動販売車が来ること。慣れてくれば自然と人が集まり、そこで地域の方々同士が顔を合わせお話をすることで情報交換ができ、コミュニティの再生にもつながります。単身世帯、お二人暮らしの世帯が増える中で、定期的に人の輪ができることは大きな意味があります。なお、寄居町には商店、コンビニ、スーパーなどのお店もまだまだありますので、生活スタイルに合わせてどうぞ既存店もますますご利用いただきたいと思います。文化講演会を開催します。テレビやラジオなど様々なジャンルで活躍している気象予報士の平井信之さんを講師にお招きして文化講演会を開催します。日時、10月20日、日曜日、午後2時から。場所、より町民ホール。定員572人。入場券が必要です。講師、気象予報士、平井信之氏。演題、気象・防災情報の見方と使い方。費用無料。申し込み、入場券を9月28日土曜日から中央公民館で配布します。1人2枚まで。配布時間は午前9時から午後5時までです。入場券はなくなり次第配布終了となります。月曜日祝日は休館日。問い合わせ、中央公民館、電話 581-2662。 大里郡市人権フェスティバル、集まろう、出会い、触れ合い、交流。大里郡市、熊谷市、寄居町では、地域住民の文化活動の推進と、人権団体との交流や促進を図るとともに、広く地域住民の人権意識を深める機会として、大里郡市人権フェスティバルを開催します。皆さん、ぜひご参加ください。 日時10月12日土曜日午前10時30分から午後3時、場所熊谷市立江南総合文化会館ピピア、熊谷市仙台 325-1。 内容、講演会、人権ポスター、人権標語表彰式及び展示、舞台発表など。講演、イスラエル軍元兵士が語る非戦論。講師、ダニー・ネフセ大使、現職は家具作家。講演会は午後1時から2時30分に行います。費用無料。問い合わせ、人権推進課、電話 581-2121、 内線251。
12ページ、来春就学予定者の健康診断、実施します。令和7年4月に小学校へ入学するお子さんを対象に、各小学校で就学時健康診断を実施します。就学予定者には、保護者の方に通知書を郵送しますので、お忘れのないよう受信してください。日程など、学校名、折原小学校、実施日、10月8日火曜日、受付時間、13時40分から13時50分、八形小学校、10月16日水曜日、13時15分から13時30分、桜沢小学校、10月21日月曜日、13時15分から13時25分、持参するもの、通知書、上履き、保健調査票、内容、内科、歯科、視力、聴力、知能検査。問い合わせ、教育総務課、電話 581-2121、内線512、議会レポート。町議会第3回臨時会が8月5日に開かれ、一件の議案審議が行われました。令和6年度補正予算、寄居町一般会計補正予算第3号。説明、補正額は次の通りです。単位1000円、区分一般会計、補正前の額、139億8154万9000円、補正額1億6072万9000円、総額141億4227万8000円。原案通り可決。問い合わせ、議会事務局、電話 581-2121、 内線341。年金特報、年金についての情報を毎月お届け。今月は年金生活者支援給付金制度。年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。請求方法などの詳細は、給付金専用ダイヤルへお問い合わせください。対象、65歳以上の老齢基礎年金を受給している方のうち、次の要件をすべて満たす方。同一世帯の全員の市町村民税が非課税。前年の公的年金などの収入金額とその他所得の合計額が約88万円以下。2、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している方のうち、前年の所得額が約472万円以下の方。所得額の上限は扶養親族の人数に応じて増額。請求手続き、新たに年金生活者支援給付金をお受け取りにいただける方。対象となる方には、日本年金機構から9月頃に順次郵送される年金生活者支援給付金請求書、はがき型に必要事項を記入の上返送してください。請求日によっては、 給付金を遡って受け取れない場合がありますので、請求手続きはお早めにお願いします。これから年金を受給し始める方、年金の請求手続きと合わせて、年金事務所または町民課で請求手続きをしてください。ご注意ください。日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内があったとのご相談が寄せられています。年金生活者支援給付金の請求手続きで、口座番号や暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることは一切ありません。不審な電話などがあった場合は、日本年金機構のホームページにある事例集をご確認ください。問い合わせ、給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092、13ページ、健康広場、みんな健康、元気生き生きより町、軽めの運動で気分すっきりリフレッシュ、ワンポイントアドバイス。秋は涼しいイメージがありましたが、近年は9月になっても厳しい残暑が続きます。皆さんは秋バテという言葉を聞いたことがありますか？秋バテとは専門的な言葉ではありませんが、夏から秋への変わり目、9月頃に感じる、体がだるい、疲れやすいといった体調不良のことを言います。原因は温度差による自律神経の乱れ、冷たいものの取りすぎによる内臓の冷え、水分不足などが原因と言われています。この秋を快適に過ごしていただくために、秋バテの症状や解消法をご紹介します。秋バテの症状。だるい、疲れやすい、食欲不振、胃腸の不調、立ちくらみ、めまい、肩こり、頭痛。秋バテの解消法、入浴、ぬるめの温度で、寒暖差対策、衣服や寝具で調整を、軽めの運動、無理せず汗ばむ程度に、水分補給、温かい飲み物や常温のものを、栄養バランスの良い食事、タンパク質、ビタミン、ミネラルなどを積極的に摂る。軽めの運動は、簡単に取り組めるウォーキングや、いつでもどこでも誰でもできるラジオ体操なども良いと言われています。秋バテを防いで、スポーツの秋、食欲の秋を楽しんでお過ごしください。10月の保健事業、問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、内線 211-212。なお、感染症対策のため、受付の際に当日の体調確認を行います。また、終了後は速やかにお帰りください。乳幼児健康審査など、1歳6ヶ月児健康相談、24日木曜日、対象、令和5年2月生まれ、令和5年3月生まれ、3歳児健康審査、10日木曜日、令和3年4月生まれ。場所はいずれも役場7階検診室。受付時間、通知でお知らせします。持ち物、母子健康手帳、役場からの通知、お子さんの歯ブラシ、3歳児は尿の入ったビニール袋。変更になる場合は対象者にご連絡します。乳幼児健康相談、予約が必要です。23日水曜日、時間9時30分から11時、場所役場7階検診室、対象乳幼児とその保護者、持ち物母子健康手帳、バスタオル1枚。ママパパ健康相談も同時実施しています。ぜひご参加ください。心の健康相談、予約が必要です。16日水曜日、時間13時30分から14時30分。場所、役場2階健康づくり課。対象、心の健康について悩みをお持ちの方、その家族及び関係者。ふるさと健康体操。 生活習慣病予防軽運動教室、3日、17日、31日、各木曜日、時間10時から11時、場所、勤労福祉センター、寄居会館、3階、スポーツレクレーション室、14日、祝日、28日、各月曜日、13時30分から14時30分、オブスマコミュニティセンター多目的ホール、持ち物、運動しやすい服装、水分補給できるもの、上履き、マスク。なお前日自主活動日となります。休憩時間など近距離での会話時はマスクの着用が推奨されます。熱中症特別警戒情報、熱中症警戒情報のいずれかの発表があった場合は中止となります。